株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局へようこそなのだ。僕は番組 MC のズンダモンなのだ。今日は2026年7月28日火曜日なのだ。今日もネットで話題のトレンド記事をピックアップして紹介していくのだ。今日紹介する記事は全部で4本あるのだ。技術的な深い話からホッとする話題まで揃っているから、最後まで楽しんでいってほしいのだ。それじゃあ早速1本目の記事に行ってみるのだ。タイトルは6 Agent Harness Capabilities for Higher Model Performance なのだ。この記事は NVIDIA ラボが公開したマというオープンソースの Python フレームワークの話題なのだ。 AI エージェントの性能を引き出す周辺の仕組みをハーネスって言うんだけど、ノアはエージェントを一つの Python クラスとして定義する新しい設計思想で作られているのだ。関数や型アノテーションを使ってきれいに管理できるから、従来のコードレビューや単体テストのやり方がそのまま使えるのが大きな特徴なのだ。さらにデータを文字列で詰め込むんじゃなくて生の Python オブジェクトとして参照するから、トークンの消費やコストを半分近くまで抑えながら高い正答率を達成しているのだ。これはエンジニアにとってすごく扱いやすそうな設計なのだ。テストやバージョン管理がやりやすくなるのは技術室の僕にとってもすごく嬉しいポイントなのだ。続いて2本目の記事なのだ。タイトルは NVIDIA 根本論さんウルトラリードオープンモデルズをアキュラシー&エフィシェンシーインエージェンティック RTL コーディングなのだ。またまた NVIDIA から半導体のハードウェア設計で使われる RTL 開発向けのオープンモデル根本論さんウルトラが発表されたのだ。このモデルは総パラメータ数5500億という巨大なモデルなんだけど、必要な部分だけを効率よく使う仕組みと特別なアーキテクチャを採用しているのだ。そのため他のオープンモデルと比べて最大5倍のスループット向上と 30% のコスト削減を実現しているのだ。コード生成だけでなくエラーの分析やデバッグの自動反復テストで平均 97.1% という驚異的な精度を出しているのだ。半導体の設計や修正まで AI がサクサクこなしてくれるなんて、これからのチップ開発がますます楽しみになるのだ。ズンダアローの内部メカの設計も手伝ってもらいたいくらいなのだ。続いて3本目の記事に行くのだ。タイトルはクロードコードコーデックスがドキュメントをもっと上手に使えるようにするテクニックなのだ。クロードコードやコーデックスみたいな自立型 AI エージェントに指示を与える時のドキュメントの書き方に関する実践的な解説記事なのだ。ポイントはドキュメント、使い方系、ワークフロー系、リファレンス系の3つに分類して書き分けることなのだ。 AI に推論させたい使い方系はインターフェースだけ渡して考えさせ、絶対に順番を守らせたいワークフロー系は漏れなく手順を書き、検索してほしいリファレンス系は情報を省略せず網羅するのがコツなのだ。 AI に任せる部分と人間がガチガチに指定する部分のメリハリが大事ってことなのだね。指示出しの上手なエンジニアになるために僕も今日から意識してみるのだ。最後に4本目の記事なのだ。タイトルは安政6年と令和8年夏の花火大会の民衆の様子があまり変わっていない件なのだ。1859年の江戸時代の浮世絵と2026年の令和の隅田川花火大会の写真を見比べたネットで話題のトピックなのだ。橋の上2人がぎっしり集まっている構図や上から見下ろすような視点がそっくりで、江戸の絵師がどうやって上から描いたのかという冗談交じりの考察や、いつの時代も花火を楽しむ民衆の姿は変わらないねというほっこりする意見で盛り上がっているのだ。時代が変わっても綺麗で大きな花火を見て感動する人間の心はずっと一緒なのだね。美味しいずんだ餅を食べながら夜空を見上げるのは最高の贅沢なのだ。 今日紹介した内容を駆け足でおさらいするのだ。1本目は NVIDIA ラボの AI エージェントフレームワークのについて、2本目は半導体設計を強力に支援するオープンモデル根本論さんウルトラについて、3本目はクロードコードなどの自律型 AI に読み込ませるドキュメントの書き方テクニック、そして4本目は江戸時代と現代で変わらない花火大会のにぎわいについてだったのだ。番組ではみんなからの感想やお便りをいつでも待っているのだ。ぜひメッセージを送ってほしいのだ。次回もまたみんなに会えるのを楽しみにしているのだ。お相手は株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局の MC ずんだもんだったのだ。バイバイなのだ。